まあ、ええか、そこは取り直すか。はい、こんにちは。あさこです。唐突ですが、ポッドキャストを始めることにしました。で、これはですね、プリント&ビルドという、今までタカバンスタジオという設計事務所を僕はしてたんですけれども、それをですね、出版機能を持たせようということで、この度、本を作ることになりましたと。で、ここにいるのは、編集をお願いしている小野沢さん。
小野沢です。こんにちは。
そして、第1号の著者である土田さん。はい、よろしくお願いします。今日はこの3人でラジオを始めようと思います。でですね、唐突ですが、要はその辻田さんっていうのは、辻田貴弘さんっていう、これはデザインジャーナリストでいいんですかね。
はい、そうですね。
ちょっとなかなか肩書きも難しいですが、まあ、幅広く活躍さ
まあ、
れ
ライ
て
ター
い
でいいんで
る、
すけれども。
デザインライターですかね。
はい。
まあ、ライターの方で、まあ、僕が知ってる限り、多分日本でいわゆる海外含めてデザイナーやデザインの動向について、最も詳しい人の一人だろうと思います。で、知り合ったのは実は結構前で、というか僕は個人的には結構前から知っていて、一番最初に多分お会いしたか、それはオンラインだったかオフラインだったか覚えてませんが、デザイナーズウィークの時になんかちょこっとお会いしたような気がします。すごい前ですけど、ポム企画さんの紹介だったかなという気がしますね。
ありましたね。
そうですよね。もう十数年前で、で、まあ、デザイナーズウィーク自体もやっぱりちょっと形を変えてというか、今もだいぶ縮小されてますけども、やっぱ90年代ぐらいから、まあ、要はイデーがやっぱ元気だった時代から、あの頃がやっぱり個人的な印象としては、カーサもすごくデザインを推していたし、で、イデーもやっぱりいろんなデザイナーを仕掛けたり、E&Y も近くにまだあった時だったので、まあ、海外デザイナーがちゃんと日本ですごく紹介されていた時期だと思うんですね。で、それ以降、結構やっぱり2011年ぐらいからですかね、かなりこう海外のデザイナーの情報が日本に入ってこなくなっていて、まあ、先ほどお話ししたイデーもちょっと、まあ、無印良品に買収される形になってしまったし、他にもカーサも、デザイナーの紹介よりはクラスとかそういうものの紹介の方にググッと泡をですね、なんていうか舵を切ってですね、まあ、変わっていったんですよね。だからそうすると、海外の情報がなかなか入ってこなくなってきたんですけども、そんな中、ちょうど2011年、まあ、要は海外のデザインの情報が入らなくなったぐらいの時期に、辻田さんが商店建築の方で連載を始められたと。で、これが僕も全然知らないデザイナーが結構多くてですね、まあ、だからそういうことを言うと、そのデザイナーの中で失礼な気もしますが、まあ、要は、このぐらいの時期から海外でも、いわゆる何て言うのかな、作家名や作品の形みたいなもので売り出すような、なんていうか、これまでのデザイナーみたいな、個人的な印象で、辻田さんの連載は本当にそういう、なんていうか、新たな動きをしてデザイナーをきちんとこうインタビューして紹介するみたいな、まあ、そういう連載になったんですね。だから最初の方から本になるのすごい楽しみにしてたんですけども、で、実はなんか商店建築さんの方も本を作る方向で動いてたみたいなんですが、なんかいろいろあって、今回はちょっと本書籍化は断念したということをお聞きして。って最初はなったんですが、いや、だったらせっかくだから一緒にやりませんかっていうのを土田さんにご連絡して、で、商店建築さんの方にもそれ了承いただき、で、本を作ることになったと、まあそういう経緯なんですというところです。いや、それでね、だから辻田さんのことをちゃんと紹介していくとですね、僕、そのデザインウィークの時に、まあ、ちらっとお話した時に、いや、この人、本当何聞いても答えるし、詳しいなっていうのが、まあ、その時驚いたことなんだけど、まあ、それ以外にも、何だったっけな、そうだ、エディ・スリマンって今、セリーヌのデザイナーになってますけども、まあ、非常に有名なファッションデザイナーですが、まあ、彼が一時、家具作ってたんですよ。で、発表は、なんかいくつかでやってたんですけども、有名なのは何だっけな、ロンドンのドーバーストリートマーケットで展示をしてて、で、まあ、 あ、なんて言ったら、家具って、まあ、椅子みたいなもんなんですけど、椅子といってもなんかあんまり座るには向いてないような、まあ、トナノジャットっぽいデザインではあるんですが、もっとちょっと変わったとか、もっとアートピースによったような家具を発表してて、であれやばいよねっていう話を土田さんとしたら、いや僕1個買いましたっていうのを聞いていや、この人マジでやべえなってなったっていうのが僕の土田さんの印象です。多分日本で持ってる人ほとんど他にいないんじゃないかなっていう気がしますよね。
まあかもしれないですね。
まあというわけでちょっとマニアックな話になってしまいましたが、うん、まあとにかくそういうマニアックなところから、で実際は自分ご自身でも購入とかもしてるし、まあ本当に展覧会とか、あの海外 の, あのデザインの祭りというか、ああいうものを発表しているところにもちゃんと通っていて、まあ、最初の話したように、まあ、日本で多分そういう歴史的にちゃんと語れる、あのすごく珍しい方だと思います。まあ、なのでこの本はその2011年以降のちょっとあの僕らの中ではなかなか見えにくくなっていたそういうデザインの動き、しかもそれが結構あの読んでいくと分かるんですが、まあ、社会の動向とかそういうものにもすごくリンクしていて、まあ、サステイナブルとかそういうのを含めてですね、まあ、そういう意味で非常にベタですけど面白くかつ勉強になる本なので、これはぜひ楽しみにしてほしいというところです。
今日はそんな土田さんがどういう感じでデザインを見渡しておられるのかとか、うん、追ってるのかみたいなことをちょっと
そう、ね、うん、
お聞きできればなと。
あ、やっぱりあの一番大きいのは、まあ、ミラノをはじめ、まあ、1年中いろんな世界中の街で、まあ、デザインウィークなりデザインイベントあるじゃないですか、
はい、
で、まあ、僕はミラノはもう十数年毎年行ってたんですけれども、うん、まあ、今年はなかったんで行けなかったんですが、うん、あのまあ、ミラノ以外にも毎年必ず何年かは見に行きたいなと思って、まあ、ストックホルムだったりパリだったりロンドンだったりニューヨークだったりっていうのを、あのなんていうか、まあ、できるだけ見るように心がけている、うんうん、まあ、行けなくてもその情報は取るように心がけているので、その中で引っかかったデザイナーについて、このデザインについては商店建築の編集の人とやり取りをしながら、じゃあ今月はこの人に聞いてみようみたいな形で決めていきながら、メールでインタビューしたり、まあ、会う機会があれば実際に会ってお話を聞くみたいなことを続けてきたということですね。うん、
あの一番最初にそういうなんていうかデザインウィークとかちゃんと行くようになったきっかけっていうのは何なんですかね。
まあ、最初にそういう形で行ったのは、まあ、最初にというか、まあ、なんていうか規定になったのはやっぱミラノサローネに行き始めたことで、うん、今から16、7年前になると思うんですけども、
だいぶ前ですね。
やっぱり2000年代に入ってから2000年以降、まあ、もうちょっと前からかな、やっぱりミラノサローネ、ミラノデザインウィークっていうのは、うん、まあ、世界で一番人が集まるデザインのフェスティバルで、うんうん、で、まあ、主要な家具メーカーが新作を発表するということもあれば、うん、まあ、デザイナー個人であったり学校単位であったり、うん、まだそんなにこう名前が知られてないデザイナーが自主的に展示をするっていう場所もたくさんあって、うん、まあ、言ってみれば一番のデザインの情報の発信地になっていたわけですよね、うん、でだからまあ本当はもっと前から行ければもちろん良かったんですけど、まあ、ようやくいろんな条件が整って行けるようになったのがその頃で、
なるほど、
はい、でまあ行き始めてから改めてその面白さというか価値みたいなものに開眼していったという、
うん、
ことですね。
それ最初もやっぱり取材で行ったかって感じですかね。
1年目は、取材というよりは完全に自費で、その後に特に確か仕事にもそれほど直接はつながってなかった気がします、
うん、けどそれからずっと行き続けているということ
ですね。そうですね、たまたまその次の年からは、媒体の仕事でということで一通り予費とかはそっちに持ってもらいながらということが何年か続いて、でまあ、その後はまた自費で行きながらけど、まあ、いくつかの媒体の仕事をしながらっていう生き方
で、なるほどな、自費でずっと行ってるっていうのがまずすごいな。だからインプットに対して投資してる感じなんですね。だから結構ね、
そうですね、
そういう気味でもないですか、単に見たいから行きたいみたいな、
まあ、本当はどっかが出してくれるのが一番いいんですけど、まあ、ですけど
こんなちゃんとしてたから、
まあ、特にミラノは ある種元が取れるんですよ。ものすごい情報の量があるので、
あ、
うん、まあ、1年間何かに必ず生かしていけるので。
なるほど、
ね、ただミラノほどの規模ではない他の町は、うん、まあ、なんていうんですかね、赤字覚悟状態、まあ、基本赤字だけども、あ、まあ、先々を考えればという感じですかね。
そうです、ストックホルムとか行かれてますよね、だから聞いてて、ってか自分でもちらっと見てる情報だからどこまで正確か分かりませんが、やっぱりこう各都市でやられてる傾向が全然違うというか、うん、ミラノはやっぱ網羅的というか、やっぱ新しいものをバッと大きなところが発表するイメージがあるし、ストックホルムだと割と工房単位というか、結構真面目に作ってる人がなんかその都市作ったものを発表するみたいな感じに近いのかなというので、結構都市によって経路が違うなと思った。
そうですね、まあ、ミラノはイタリアのデザイナーがたくさん出展する以外に世界中から集まってくるというところがあって、うん、でただそれ以外の都市は基本その都市なりその国のデザイナーが中心になるので、うん、まあ、地域性がデザインに反映されるっていうところでの違いはあるでしょうね、うん、
なるほどね、
はい、基本は。
本田さんどうですか。
なんだろう、結構私は門外観なんで知らないんですけど、世界中でそういう、なんだろう、デザインウィークみたいなものって開かれてるもんなんですね。
あ、そうですね、確かデザインウィークと名前のつくところは今はもう、なんだろう、100とかそういうレベルで、もう1年間
そんなにあんの、
毎週どこかでデザインウィークがあるぐらいに
知らんかった、
ありはします。
じゃあ、うん、結構その海外に行かれてることが1年の中では多いんですか。
とは言っても、まあ、なんだろう、3、4回、まあ、ミラノ以外に2回とか3回とか、多い年で1年6回ぐらい。
6回多いですけどね。
6回、まあ、6回は多いですね。6回では結構やっぱ他の仕事がいろいろ回らなくなったり大変な感じになってきますけど、はい、
最初の頃のリード文がいいなと思って、20世紀に発展し確立されたデザインはその概念や役割を大きく変えつつある、これは既存のジャンルを超えて活動するクリエイターとの Q&A により現代のデザインが進もうとしている方向を明らかにしていくという話で、なんかまとめてその全貌がよく見えるようになるなと思ったんですが、
う
ん、
ありがとうございます。まあ、なんていうか、連載が始まるにあたってどういう紹介をしようかということで編集の人と相談しながらそのあたりを決めたんですけども、まあ、一番大きいのは、さっき浅子さんも話したように、それまでの、まあ、家具中心デザインっていうのは割と名前の出たデザイナーがいて、その人が新作を出して、まあ、それが世界中に発信されてっていうのは割と分かりやすかったんですけども、特に2000年代半ばぐらいからこうギャラリーからリミテッドエディションを出すデザイナーがどんどん増えていって、で、まあ、それは結構その芯では注目される、うん、ただ量産品ではないから、うん、そのものが量産しない場所にはそのニュースってあんまり広まらないから、うん、まあ、日本みたいにそういうものが入ってこない場所には必然そのニュースもデザイナーの存在っていうのも広まらない、うん、っていうふうにこうちょっとジャンルが曖昧になったせいで情報が伝わりにくいところがあったので、まあ、それじゃあそういうデザイナーをちゃんと紹介したいなというのも、まあ、連載が始まった一つの理由というか背景の一つでした。
いや、まあ、日本だったらね、それこそ、まあ、有名な人だったら清水さんとか、
ああいう人は本当に清水久和さん、は
い、なんか元々キャノンの確かプロダクトのデザインなんですけど、まあ、途中から、まあ、アートピースというのかデザインといったり、なんか本当になんかもうなかなか名付けがたい方ですけど、まあ、作品もなんて言ったんですかね、フルーツのボールのとかって言っても、これ言葉で言っても絶対伝わらないなって言ったんですかね、あれ鏡の作品もなんかちょんまげ言ってる、ちゃんとしかも一人一人名前がついてるんですが、その姿見みたいなものを作ってたりって、これも分かんないね、だから不思議な作品作ってる人が確かに出てきましたよね。だから今はもう本当にこの説明困ってるように、なんか一言でパッと言えるようなタイプじゃない作家っていうのがすごい増えたなっていうのが僕も個人的な印象としてもあります。
そうですね、でまたそのジャンルっていうのが名前が、まあ、ある意味ないじゃないんですよね。
そうですね、
そこが説明しにくいところで、うん、で ただまあ大まかに言えばそれもデザインっていうことで、うん、くるまれちゃうところがあって、まあ、それが一層分かりにくくするところもあるんですけど、うん
うん、けどねやっぱり土田さんのやつのカテゴリーで見て、カテゴリーというかこのそういうアートピースっぽいっていうかそのギャラリーのリミテッドエディションを作ってる作品とか作家を見てもやっぱりなんかアーティストっていうのはちょっと違和感あるんですよね、
うんうん、
清水さんもそうですけど、やっぱなんか清水さんのことをアーティストっていうのは僕なんかもすごい違和感があって、やっぱり何か誰かって言われたらやっぱデザイナーかなっていう気がするんですよ、うんうん、だけどいわゆる今までのデザインともやっぱり違うの確かで、こういうのが一体何なんだろうっていうのをまあ知りたいっていうのは結構ありますね、個人的な興味として、
うんうんうん、
なぜそうなっていったのかって、
うんうん、
でまあ実はこの本の中ではいくつかこうまあ連載時は実はまあずっと100人順に並んでるだけなんですけども、本にするにあたって、まあ、実際これやるかどうか分かんないんですが、今のところ土田さんとか話してる中では、まあ、ジャンル分けにしていくつかこうなんかカテゴリーを作るのもいいんじゃないかっていうふうな話でいて、その一つがまさに今お話したリミテッドエディションなんですよね、はい、でまあそれ以外にも
コンセプチュアルデザインリミテッドエディション、サステナビリティプラスソーシャル、新しいクラフト、ジャンルの越境者、セルフプロダクション、プロダクトと思考の7つですね。
いやもうこの時点でおもろそうやもんね、うん、っていうかそれにやっぱり今までのデザイナーっていう感じじゃないよね、サステナブルぐらいはなんとなく聞いてても分かると思いますが、それ以外ってパッと聞いてもちょっとね一体誰なんだっていうのは分かんないですからねで実際けど見ていくとすごいなんかっていうかな、やっぱりジャンルの越境者とかもそうですけど、僕のこの中で見たら誰かな、まあ三沢さんもそうだし、日本だと長嶋理香子さんも野本哲平さんもそうですけど、なんかどう言えばいいかな、どこがいいか、まあ例えば三沢さんとか長嶋さんはグラフィックの仕事も結構されてますよね、
はい、
まあ、だけどじゃあ彼らのことをグラフィックデザイナーっていうと多分本人も結構違和感あると思うんですよ、なんか最近は特に三沢さんにしても、まあ、展覧会のやつとかもそうですが、いわゆるグラフィックの仕事っていうのとはちょっと違いますよね。
そうですね。
で最近の長嶋さんの仕事とかを見ていても、いわゆるグラフィックデザイナーの仕事っていうよりはなんていうのかな、空間的な作品や建築的な作品もすごく多くなっていて、まあ彼女のことを単にグラフィックデザイナーというのはすごく違和感がある。だけどじゃあ何なんだろうっていうのはなかなか難しくてですね、だから建築家っていうのもやっぱちょっと違うじゃないですか、長嶋さんのこと、海老沢さんのこと、だからやっぱりまさにこうジャンルを越境しているデザイナーなんだな、だろうなとは思うんですよね。とか他は何だろう、
プロダクトと思考が気になりますけどね、私は。
どうですか、
まあ、このなんていうかカテゴリー分け自体はやっぱすごく難しくって、
そうですね、
そうどっちにも入るみたいな人もあれば、うん、本当にこの中でもそのライン上みたいな人も多かったし、ね、難しかったんですけども、プロダクトと思考で選んでる人は、まあ、比較的プロダクトに近い人がそこに入ってるんですけども、うん、ただまあそうでありながらも、まあ、いわゆる今までのプロダクトデザインのアプローチとは何かちょっと新しい、まあ、その新しさは本当に人それぞれなんですけれども、そういう人がそこのカテゴリーには入ってます、
うん、日本人だと角田さんが入ってますね、角田さんが。
そうですね、うん、角田さんは、まあ、ロンドンで RCA で勉強したこともあって、うん、やっぱり、まあ、RCA ってすごくそういう意味では先端的なデザイン教育を、はい、まあ、特にその時代していた学校でもあるので、うん、そういった考え方をですか、そういう視点を持った上でのプロダクトへの向き合い方だったりとか、あとはちょっと洋服に関係する仕事をしたりとか、うん、まあ、その幅広さもちょっと独特なところがあるなと思ったんですね。あとはすごくアンティークが角田さん好きで、
そうです
ね、それをプロダクトに生かす視点だったりとか、そのあたりに興味を持ったというところがあります、はい、
なんか飲みの市とかに行ってちょこちょこ物を買ったりしてるとか言って
ましたね、かなり買ってますよね、
うん、だからある意味はまあなんて言ったらいいのかな、本人もしかしたら嫌がるかもしれませんが、ジャスパー・モリソンとかあのあたりの人たちが一時こう、うんうん、 スーパーノーマルとかっていうのやってましたよね、はい、でそこで取り上げられたのもなんかアノニマスなデザインというかそういうものと自分のこう、うん、なんていうのかな作品と並べながら今後の彼らの言うスーパーノーマルの作品っていうものを、まあ、発表していくっていうか打ち出していくみたいなそういうことをやってましたけど、まあ、それよりもなんていうか彼らはやっぱすごいコンセプチュアルっていうかノーマルっていうことを打ち出してたけども角田さんの世代までいくともうそういうことすら言わずなんかすごいナチュラルにクラシックなデザインを割とフラットな目線で今あるプロダクトといわゆるアンティークとをなんていうか角田さんのフィルターを通して取り込んだ上でなんか発表していくみたいななんかデザインしていくみたいなものに見えて、うんうん、まあ彼の作る作品っていうかデザインもやっぱりある意味ではなんかジャスパー・モリソンとかに通じるような非常にこう、うん、機能的かつシンプルなデザインが基本的には多いと思うんですけど、うん、とはいえなんか単にシンプルにしていくっていうのとはちょっとやっぱりなんか違う感じはするんですよね、
うんうんうん、
その辺はやっぱ結構面白いっていうか現代的だなという気がします、
うん、そうですね
もうすごい好きなデザイナーですね、はい、角田さんとかあと誰だろうねどの辺行く次新しいクラ
フト待って待ってくださいいやその各カテゴリーの詳しい感想などはじゃあ次からの
あそうしよっか、
うん、カテゴリーごとのあれに回していきましょう、
はい
はい
はいはい、このような形で書籍を現在制作中であります。このポッドキャストでは本に収録されているのはインタビューなんですがその外側のデザイナーを取り巻く環境だとかどういう人なんだっていうことに立ち入って話してもらって本を読む体験をもうちょっと立体的にしてもらおうというような形で進めていけたらなと思っていますどうでしょうか
はいいいんじゃないでしょうか
いいと思います
はい、はい、じゃあそのような感じで引き続きよろしくお願いします
はいお願いします。